皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。8月13日、藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は、都市から田舎へです。先日も新聞見ておりましたらびっくりしましてですね、政府の関係機関の調査なんですけども、都会から田舎に、移って定住したいという人が今急激に増えていると。特に20代ではですね、4割の人がそれを考えているという記事なんですね。やっぱり歴史は本当にいつも繰り返しながらその前に進んでいくなとつくづく思うんですね。近年におきましても東京っていうのは何回か時代の変わり目で大きく人口が減ってんですね。まず1回目は明治維新の時ですね。江戸城が陥落するわけですね。そして武士たちがみんな失業します。武家屋敷なんかも不必要になりましてですね。で、東京は経済的に回らなくなって、東京から多くの人たちが田舎に一回帰っていくんですね。だから明治維新の時に東京の人口は大きく減るんですね。二回目が関東大震災ですね。関東大震災の時にまさにその江戸時代の東京が焼け野原になってしまうわけです。特に下町界隈がですね、焼け野原になってしまって、でも皆さん住めませんから、山手の方とかですね、皆さん移住しまして、で、あの時に一旦人口が大きく減るんですね。3回目が、昭和20年の敗戦前の、疎開ですね。疎開をしないと東京が危ないっていうんで、皆さん疎開をして、これで一回また人口が大きく減るんですね。だから今、また東京に人口が集まってますけども、これ振り子の原理で言えば、これから今度、同じペースでものすごい勢いで人口が減る何かが多分東京には起きるんだと思うんですね。それは何のかよく知りませんけども。で、それがちょうどですね、日本の変わり目とぴったり一致してくるんじゃないでしょうかね。だからこの東京の様子見てると、まあ今日本がどういう風になっていくのか、やっぱだんだんわかると思うんですよ。で、不動産の様子見てもですね、もうなんか全国的には、住宅地とか、それから差別あるいは建物付きの土地の値段って下がり始めてるんですね。前年同期比でね。マンションだけはまだ上がってますけども、住宅地や差別建物付き住宅の、建物付き不動産の値段って、もう前年比で見て日本下がり始めてるんですよね。だからまあ、最後残った、ね、そのバブル的なマンションが下がれば、俺みんな下がることになりますね。で、東京だけはまだちょっとしかし、上がってると言ってますけども、まあそれも、まあ東京になんかあればですね、また大きく下がるんでしょう。昭和のバブルが弾けた後もですね、東京はやっぱり一時本当に空きビルだらけになりましたもんね。あっちのビルも空いてる、こっちのビルも空いてるって感じで、で、東京一旦火が消えたようになりましたもんね。やっぱりバブルが弾けるとそういう風になるんですね。世の中は複雑系というものでありますから、全部理屈通りですね、単純系で動いてるわけではないんです。ですから、ある日を境になんか昨日と風が違うな、雰囲気が違うなっていう感じで世の中は変わっていくんです。ですから今日まで活気良かったんだけども、なんか一日経ったら活気が全然なくなっちゃったっていうことがよくあるんですね。ですから怖いんですよ、世の中の変化っていうのはですね。先々のことをよく見ていかないと、目の前の様子見て、これが明日も行くだろうなと思ってると、それはやっぱり大きな間違いで、やっぱりこの大きな歴史の変化、世の中の、やっぱり移り変わりというものを頭に入れながらですね、明日のことを考えていかないと、そこはまあ大体見誤っていくんじゃないかなと思うんですが、まあいずれにしろ、東京は、そうやって一つも限界点でしょうね。だから、とにかく仕事がないからなかなか地方に行けないっていう人も多いんですけども、もし仕事があればですね、それは随分みんな行くんじゃないんでしょうかね。ですから地方にどんどん仕事を作ればですね、それはやっぱり東京から本当に人はどんどん動いていくでしょうね。福祉だって地方の方の福祉を充実して、 東京の福祉をですね、簡素化していけば、それはみんな地方へ移動するんじゃないですかね。だからその辺は、まあ、とにかく中央だけを大事にしている今の政治がですね、バブルの崩壊で、それは崩壊すればですよ、地方から有力者が出てきて、ね、地方の有力者が集まっていて、東京も日本全体の政治をするというふうに変わるでしょうから、それは当然やっぱりね、東京でもう物価が高くて、住む場所もなくて困っている人たちをですね、とにかく地方へ呼んでいこうという話なんじゃないですか。無党派層が今一番多いわけですから、政党関係ないですよね。で、これでバブルが弾けて、安倍内閣も当然崩壊していきますから、そして、ね、選挙やったって与党も野党もダメなんですから、まあ、いろんな、ね、思いを持った市民系の人たちがどんどん出てくるでしょう、当選してね。で、知恵の部分はどうするのかって言ったら、やっぱりそれは地方の有力な政治家が出てくるんじゃないですか。地方の地方自治をやって自信を持ってる政治家たちがですね、集まってきて、じゃあ日本どうしようと、中央どうしようというふうになんだと思うんですよ。だからね、地方の方はまだ結構それなりに頑張ってやってる人たちいますからね。まあ、そういう人たちが出てきて、まあ中央どうしようって話になっていく。だから当然その東京は一体解体してですね、で、新しい日本の再生の、まあ、ひな形を作っていかなきゃいけませんからね。東京をとにかく支えきれないわけですよ。これでバブル崩壊してですね。しかも高齢化すごく進んでるわけでしょ。今、東京の高齢化ってあまりですね、その表沙汰になってませんけども、これすごく問題なんですよね。ちょうど80年代、実は日本は高齢化がどんどん進んでたんです。しかし当時、景気がいいもんで、みんなあまりですね、深刻に見てなかったんです。ところが平成に入って、景気が急激に悪くなったところで、この高齢化の問題クローズアップされていくんですね。今の東京が同じだと思うんですよ。あれ急激に高齢化が進んで実は大変なんだけども、足元は景気って話してるから、その問題あまりみんな重視してないんですね。で、不景気になったら今度次に出てくるのは高齢化の問題ですよね。どうすんだって話になるわけですね。だから東京は大変なんだと思うんですよ。で、その時にやっぱり日本全体をもう一回ですね、作り直さなきゃいけないという大きな話になってくるわけですね。で、今その東京、都会から田舎へという流れはすごく強いと思いますね。もう神奈川県の西の方も随分前から新規就農という人も来てるし、まあみんながみんなうまくいってるわけじゃないですが、とにかく東京離れてという人は多いですよね。あと東京で仕事してた人たちが地方で開業するっていうのはこれはものすごく多いですね。実力持った人なんですね。実力ないとなかなか自分でできませんから、東京で修行して、ある程度仕事した人たちが、地方で開業するっていうケースは、依然としてすごく多いと思います。で、東京の近辺ですとですね、例えばその山梨県とか長野県とかは、随分その都会から人来ていますよね。若者も来ています。前も富士の町のね、見学させていただきましたけども、都会から若い人たちがやってきて、自分たちでやっぱりコミュニティ作ってやってるんですよね。まあなかなか生活が大変なんですが、しかしその生活が大変でも仲間と一緒にですね、土を起点として、農業ですね、起点として自分たちの仕事やってることが、そのやっぱり生きがいを皆さん感じてますね。だからその都会で極めて無機的にですね、亡霊のように生活し仕事してるってことに耐えられない人たちが随分出てきてるって感じがしますね。なんか急激に今増えてるような気がします。南信州の遠山号もそうですね。よく若い方来ますよね。歩いてきたりですねする人もいるし、この間リアカー引っ張ってきてる人がいましたよ。日本全国回ってる方いるんですね。リアカー引っ張って、方遠山号に来ていて、遠山藤原学校のですね事務所でなんか皆さんと交流会やってましたね。いやなんか本当にその今までならね、その若い人もなんか学校出てすぐ就職してですね、30にでもなりゃ結婚してなんて思ってたんでしょうけども、なかなかそんな風に簡単に今行かないですから、やはりこの自分探しの旅っていうよりも、自分でなんか新しい未来をこう作るという、もっと一歩踏み込んだですねところをやっぱり必死にその自分の力で追い求めてる人が増えてきましたね。やっぱ都会に対する憧れっていうのが随分昔よりも小さくなったことは間違いないですよね。都会なんかも随分ですね、陳腐化してきたと思うんですね。奥の深い部分がなくなってきましたよね。 食事だって今地方の方が結構美味しい料理食べられますもんね。東京って食も相当衰退したと思うんですよね。なんか全部デジタル化しちゃったような感じがしまして、やっぱりあれではやっぱりなんかね、未来につながるようなエネルギーを持ってないんじゃないかなという感じがするんですね。で、その東京もやはり、まあそうは言ってもですね、下町とかですね、この辺はまだね、だいぶいいんですよ。田舎といってもですね、その東京にも田舎があるんですよね。前うちの NPO で、NSP で見学会に行った谷中もそうですが、東京にも田舎がありましてね、まあこういうところはやはり田舎ですから、若い人が都心から移り住んできて、でそこで一緒にコミュニティを作ったりして楽しんでますね。だから東京の中の田舎っていうのは一つこれは狙い目かもしれませんね。ちょっと農業というわけはいけませんけども、やっぱりこの田舎暮らしということで言うならば、東京の中の田舎を狙うっていうのは、それはなかなか一つポイントでしょうね。でもその谷中の商店街を聞きましたら、もう空き家なんかないって言ってましたね。でお店出したい人はですね、全部もうウェイティングになっていて、なんかお店閉じるのがあると、もうその次すぐ入るというぐらい、もうウェイティングが並んでんだって言ってましたよ。ウェイティングリストがですね、まあ、それぐらいやっぱり人気はあるんですね。だから本当にこの表面的にですね、東京の繁栄を象徴しているような都心のこの光景っていうのは、実は誰も本当はいいと思ってないんですね。やっぱりそのいる当事者自身がですね、これおかしいと思ってるから、表面的にみんなが口走ってることと、それから実態がいかに違うかっていうことは、やっぱ本人がよく知ってるんですね。だからこそなんかこう、田舎をですね、拠点としてやっていこうという人たちがそこにいますね。で、田舎は田舎で当然大変なことも多いわけですね。特に仕事のことですけども。でもこれっていうのは、その将来的にはやはり新しい仕事を生まれていくんだと思うんですよ。なわち今のようにですね、都会中心の文明を考えてるから田舎に仕事がないんですね。一極集中で、その集中したところにですね、全部何か建物を作ったり仕事を集めようとするからそうなってるんで、地方に仕事を作ろうと思えば、いくらでもできますよ。で、ちょうど今日本はね、貿易収支が大赤字になっちゃって、で今の製造業を見てたってあの人たち、立て直しはできませんよね。自分の会社の運営が、関の山でしょ。そうするとやっぱりもう輸入を減らして輸出を増やすっていうことで、根本的にですね、日本の産業政策変えなきゃいけませんよ。いつまでも今のようにどんどん輸入してたら国は潰れるわけですね。で、もう世界中不景気ですから、で、もう自分の国に疑心に勝ってますからですね、それこそですね、赤字の日本がこれ以上輸入続けるわけにいかんと言ってですね、やっぱりその輸入代替はしっかりと進めていくべきですよね。まあ食料でも何でもですね、国内で増産できるものを増産して、そして工業品なんかももう一回なんか国内で作ったらいいんじゃないですか。なんか外国に持ってっちゃった工場を日本に戻してくるって時期ももう過ぎた感じがしますね。もうなんか競争力なくなっちゃってるんでしょ。日本が外国に持ってった工場っていうのは、新興国が急激に追いついてきて、で、あんまり付加価値の高いもの作ってないようですからね、外国のものっていうのは、外国の工場っていうのは。全く新しいもん国内で作んなきゃいけないわけですね。そうするとこれ、やっぱり業界ごとにですね、その輸入と輸出のバランス見ながら、どの部分を、そのまず輸入から国産品に変えていくか、計画を作ってですね、で、そこにやっぱり新しいテクノロジーとか、新しいノウハウとか、新しいライフスタイルの提案とか全部入れていかなきゃいけないですよね。そうやれば簡単にできるわけですよ。技を持った人日本たくさんいますしね、やっぱり最初のアナログ的なものの作りから始めていくわけですから、それは日本人大体そもそも好きですからね。で、そういうののコーディネートを政府がやっていけばいいんじゃないでしょうかね。まあ、予算は使わない、予算なんかないわけですから、財政破綻すれば枯れないんで、でもそういう横をつなげるって仕事はね、政府やればできるでしょうから。まあそうやって、地方を中心に、輸入代替、新しいそのライフスタイルの創造ということで、新しい企業を作っていって、で、それに必要なお金は投資銀行で、まあ、どんどん賄って、一般の銀行からお金を借りてですね、投資銀行で融資するという形でいいんじゃないですか。まあ、そうやってとにかく新しい産業のひな形をですね、地方に作ると。そうすると、東京はね、もう今のこのバブルが崩壊すれば仕事なくなっちゃって、で、ね、福祉のコストばっかり大きいと、これは東京かなわんとみんな、ますます思い出しますから、で、地方にチャンスがあれば、また東京から地方に人が流れてきますから、 そうするとやっぱり東京の過密もですね、そこで一旦、まあ、ピークを迎えてですね、東京もあんま過密にならなくて、もう一回次の新しい東京を考える時が来るんじゃないでしょうかね。今、なんか日本中見ていても、例えば京都なんかは、1時、2時、3時、3つの産業やはり元気ですよね。やっぱりなんかその一つ有機体としての京都っていうのがまあちゃんと残っていて、京都を起点とするなんかその求心力がまだちゃんとありますよね。だからこの京都でやると付加価値が高いというような部分があるんですね。だからこんな感じでですね、やっぱり地方都市っていうのは再生させていく必要がありますよ。で、京都を見てもやっぱり歴史と文化を大事にしてるからですね、そういう、なんていうのかな、産業をつなぎ止める力があるんだと思うんですね。歴史都市京都っていうのも実はあれ明治時代に作られたもんなんですね。前に京都で勉強させてもらったんですけども、都が東京に移っちゃった後、天皇が東京に移っちゃった後、まあ京都困るわけですよ。で、その歴史都市京都っていうのは、まあその中で京都を振興する一つの戦略として作られたものだったんですね。だからやっぱりこの昔から歴史の町京都でやってたわけでは全くないんですよね。まあそう考えると、その観光立国の時も感じましたけども、改めてその歴史を振り返ってね、自分たちが何が得意なんだろうか、自分たちのまあ、根幹を成しているその戦略だとか、あるいは歴史の事実だとか強みだとかいうものをまず見出すっていうところが、その地域を再生させる非常に重要なやっぱり一歩なんだと思うんですね。で、その中で、ね、今度いろんな人が出てきてですね、で、それにやっぱり協力しようっていう人、一緒に参加したいっていう人が外から入ってくるんですよ。中からと同時に、中からも出てきますが、外から入ってくるんですね。で、この外から入ってきた人たちがやはり一つの大きな、力となってですね、まあ、中を本格的に変えていくんですね。中の人たちだけではなかなか変えられないんですよね。そうやってやっぱり都市って、都市とか田舎っていうのはダイナミックに変わっていくもんなんです。だから、まあ今この時点で言うならばですよ、やはりその東京の中の田舎でもそれは構いませんから、どっかにやっぱり田舎の拠点を皆さん持った方がいいと思いますよね。ただひたすら擦り切れるだけのですね、エネルギーを発散するだけ、エントロピーが増大するだけの生活や仕事ではもう未来はないですから、エントロピーが小さくなる方、エネルギーが高まってくる場所をですね、生活や仕事で確保することが実は今一番重要なことではないかなと思うんですね。お金の力で生き残ろうったってこれはダメですから、やっぱりその自分自身の中のエネルギーの問題になってきますね。だからその自分自身の中のエネルギーが高まるような生活と仕事、あるいは仲間の場をとにかくどっかまず確保すること。で、それはやはり田舎ですよね。東京の田舎を含めて田舎でないとそれはできないから、そこをやっぱり自分で今いろんな人脈をね、使い、あるいはいろんなチャンスを生かしてしっかり持つっていうことが今この段階で非常に必要でしょうね。で、田舎に行くと理屈は通用しないんですよ。理屈が通用するのは都心、都会だけですから、田舎に行ったら理屈は通用しませんので、ですからやっぱりありのままの人の姿というものがそこに出てきます。で、それがだからいいんですね。本物のアナログの世界で、人情の世界であります。やっぱりその何か新しいことを始めようと思ったらですね、理屈言い合ってたんじゃダメですから、やっぱり人と人がですね、胸襟を開いて話し合い、付き合っていかなきゃダメですね。そういう場を持つことがですね、今何よりも大事なんです。ですから理屈言いの人ほどですね、やっぱりそこは理屈ではない世界をですね、自分で開拓していかないと、やっぱり行き場所がなくなっちゃうんじゃないかなと思いますよ。ですからそのところをよく考えるとですね、どうもやっぱりこの都会に取り残される人って出てくる感じがしますね。まあ残念ながらですね、まあそうは言っても何にもよくわかりませんと、この東京以外よくわかりませんという人たちも、まあ、いるわけで、都心の田舎です、都心の東京ですね、これ以外わかんないという人もいるわけで、さあそこのところが最後阿鼻叫喚にならなければいいんじゃないかなと思うんですけども、まあね、過去とにかく江戸時代の末期も、関東大震災の時も、それから戦争の時もですね、東京の人口大きく減ってるわけですから、まあなんかそういうことを考えるとですね、そう簡単にはなかなかいかないんじゃないかなと思います。 それから地方都市、あるいは田舎の場合はですね、やっぱその外の人と中の人が一緒になんか仕事、あるいは行動できる場をとにかく盛り上げていくことが大事だと思いますね。純潔主義はダメなんですよ。中と外と一緒にやる、なんか行動するところからエネルギー生まれていきますから、それは理屈を超えたものでありますからね。やっぱその辺はですね、人間としての付き合いを深めなければできない部分ですから、そこが今度世の中を変えるエネルギー、エンジンになっていきますんでね。ぜひ頑張ってみてください。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、都市から田舎へということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。